コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはシンガーソングライターの比嘉千春さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほど流れた楽曲ララライフ、はい、こちらがまさに比嘉さんの楽曲ということで。
はい、そうです。
素晴らしい、可愛らしい春風のような歌声でございました。
そうですね。
ありがとうございます。
あの歌は、はい、最近の歌ですか？
あの曲は8月1日に今ニューシングルをリリースしたんですけれども、グッドラックという2枚組でグッド版ラック版と2枚に分かれているシングルなんですけど、うん、そのグッド版の1曲目に収録されている曲で。
なるほどですね。はい、なんかシングルをこう、はい、2つ同時にリリースするって非常に珍しいようなイメージがあるんですけど、
はい、
これどういうコンセプトで。
確かに1枚に3曲ずつ入ってて合計で6曲はあるんですけど、はい、大体そうなるとミニアルバム扱いになることが多かったりはするんですけど、今回そのリリースをするにあたって、はい、ちょっとテーマをつけたいなと思って、はい、そのグッド版というものは割とこうポップな、うん、明るいさっきのララライフのような音楽をこう集中して入れていて、うんうん、でラック版ではこう人生のちょっとターニングポイントになるような、はい、天気、いわゆるちょっと人生でこう悩んでしまう瞬間とかに自分の背中を押してくれるようなこうきっかけっていろいろあると思うんですけど、はい、恋愛だったり、うん、失恋、うん、結婚とかそういうちょっとね、人生の中でのポイントになるようなものをテーマにしているので、うん、割とちょっと人生の応援ソングをこう収録したようなこの2枚になってます。
うん、なるほど、カラーが違うわけですね。
そうですね、まあ、でもやっぱりこうつるっと聞いてもらうのが一番理想なんですけど。
つるっとですね。じゃあグッド版から聞く方がいい感じですか？うん、ですね、流れとしては。
はい、
なるほどですね。さあ、今もうまさにですね、シンガーソングライターでご紹介させていただいたんですが、8月1日にですね、はい、ニューシングルをリリースしていると。もうプロフェッショナルのミュージシャンの方ということになるんですけれども、この比嘉さんがこのスタジオのこの筋トレトークに来ているというのは、先生、これどういうおつながりなんでいらっしゃいますか？
これはですね、はい、ゲストコーナーにいろいろな方をブッキングしていくときにですね、やっぱり当然コンタクトは取れる人じゃないと、はい、ちょっとその辺言ってる人ね、すいませんみたいな感じで言っても成り立たないでしょ。
そうですね。
で、それで、彼女の所属している事務所の、はい、方に、僕は知り合いがいらっしゃって、はいはいはい、で、ちょうどうちが、まだその当時ですね、ゲットっていう、社名の前に、株式会社オールっていう段階だったんですけれども、はい、その時の仕事でですね、天神の、大丸さんってありますよね。はい、で、あそこにエルガーラっていう、通り、エルガーラ広場っていうのがありまして、はい、そこでよくイベントをやってたんですけれども、当時エルガーラでですね、パサージュのその健康大学って、パサージュ健康大学っていうネーミングで、健康に役立つコンテンツをこうライブで提供するっていう試みをやってたんですよ。で、その仕事の中で MC をやってくれたのが、事務所の方で花田さんという方だったんですけれども、その方にちょっと出演してくれませんかっていう話を振ったら、快く引き受けてくださって、出てもらえるようになってたんですけれども、ちょうどなんかイベントとバッティングしたらしいんですね。
なるほど。
お仕事と。
ほうほうほうほう。
で、それで申し訳ないんだけれどもっていうことで、繋いでもらったわけですね。
なるほどですね。それがちょうど今またね、この夏にシングルも出されて、活躍中の比嘉さんということで。
ありがたいです。
どうですか、先ほど今筋トレトークでバリバリアブローラン話とか腹筋の話に。
すごいですね。初めて聞く言葉だらけでびっくり
ですよね。ちなみに比嘉さんは、ご出身は沖縄でいらっしゃるんですね。
はい、そうです、沖縄出身です。
11歳から15歳まで、はい、沖縄アクターズスクールで歌とダンスを学ぶって。アクターズスクールってかの有名な、
かの有名なね。
そうですね、もう私の青春は全て詰まってますね。もう
すごい、はい、ここ出身でいらっしゃって、はい、2002年にワーナーミュージックジャパンより君を忘れないで一度デビューされてる。
はい、 そうですね、
プロミュージシャンで経歴を、スタートされて、その後ラジオパーソナリティ雑誌 CM などでも活躍、そして2009年から福岡に、拠点を移してらっしゃるということなんですね、
は
い、
そうですね。
何か福岡はご縁があったんですか。
いや、それがですね、最初デビューの時に東京はもう行き来するような形で、10代の頃から行ってはいたんですけど、ちょっとまた沖縄に戻ってから、でもやる音楽は変わらないんだけど、また動けるうちにというか一旦出たいなと思った時に、やっぱり真っ先に東京が出たんですけど、またなんかこの東京で戻るとなると関わってた方たちに甘えることになるのかなとか、すごい自分の中でこう考えた時に、仕事でも何度も訪れてたこの福岡がすごく大好きで、私自身が、で、まあ、沖縄からも近いしっていうことで、ちょっと誰も知らない、本当に知り合いもいなかったんですけど、知らないところで一からっていうのもすごくちょっと興味が湧くなと思って、でそれでも決めましたね。
すごいですね、挑戦ですね。
いや、もうそれでね、そのルーツ辿っていくと、はい、接点があったんですよ。
どこですか。
彼女の出身の学校が、はい、中部商業っていう学校なんですけど、女子バレー部が強い学校なんですよ。
バレーといえば、
バレー部、いや、僕トレーニング指導に行ってました。
あ、そうなんですか、
はい、
あら、まあ、母校に比嘉さんの、
意外にね、
そうなんですか、うん、
いや、私も学生時代、まあ、もうスクールがあったので、うんうん、この学校の後はもうそのままバスに乗ってスクールに行くっていう生活だったので、部活はもちろん入っててなかったんですけど、その女子バレーに関しては私も思い出があって、その当時の監督にすごい可愛がっていただけて、
うん、部員でもないのに、
部員でもないのに私にとっては保健体育の先生ぐらいな感じだったんですけど、マネージャーをしろって言われて、なんか1週間だけだったらいいよって言って、1週間だけバレー部のマネージャーをしました。
あら、まあ
なんかそれがすごい覚えてますね。
そうなんですね、はい、先生の完全に特権乱用じゃないですかそれねえ、もう比嘉さんの、まあね、かわいいね、マナ弟子がみたいなね。
なんかやっぱり学校の中で課外活動をやったとかいう、実績を作ってあげたかったとかいうのがあるんじゃないですか。
そうかもしれない
ですね
いろんな経験の一つとしてですね、
ちなみに比嘉さんは運動とかいうのはされてこられた。
運動は
あります。
私単純に、走るのとかは好きだったんですよね、子供の頃から。というのが運動音痴で、いわゆる例えば体育の授業とかでもこう全然ゴールに入らないんだけど一生懸命ボールをこう持って動いてたりとかっていうところを評価されてるタイプだったので運動は嫌いじゃないんですよ。だから沖縄出身なのに泳げなかったりとか、でもプールの授業も一生懸命出るんですけど、多分そういうところでセンスがあまりなくて、ただそれと向き合えるのが走るぐらいだったんですよ。走るのってね、自分さえ頑張ればというかっていうものだったので、その一時期快感を覚えて那覇マラソンとかに出たこととかはあったんですよ。
すごいじゃないですか。
シティマラソンも出たし、
すごいじゃないですか。めっちゃやってるじゃないですか。
なんかそういう一時期こうハマるとハマるんですけど、それが継続できないんですよ。
ああ、なるほどですね。
そうなんですよね。
こうライブがあるから練習するみたいなもんですね。こうマラソン大会があるからみたいな、
はい、目的があったら好きなんですけどね。
そうなんですね、ということで、でもまあシンガーソングライターとして、またまあ、アクターズスクールということはきっと、はい、ダンスとかもされてこられたでしょうから。
ダンスはそうですね、また最近ちょっとギターを持ち始めてからはあまり踊ることは減ってるんですけど、まあ、いつかまたチャンスがあればというか、ダンスも好きなので、やりたいなと思ってますね。
なるほどですね、シンガーソングライターに必要なというと、こう腹式呼吸とかもねよく言われますけど、
はい、
そういったなんかトレーニングとかなんかやれたりされてるんですか。
はやっぱりボイストレーニングの中に、まあ、腹式をもう集中的にやることはあるので、本当にブースに入る前に、もう寝っ転がった状態で歌うとか、もう必然的に腹式になるような環境で歌ったりとかするところから始めますね、レコーディングに入る前は。
へえ、やっぱそこね、基礎のところがやっぱできてないと、やっぱロングトーンとかなんか出なかったりとか、
パワーが変わりますね。
変わりますか。
と疲れとか喉で歌っちゃうと、はい、やっぱり喉も潰れる原因にもなりますので、喉に負担がかからないようにやっぱり腹式をうまく使いなさいっていうことは すごく言われますね。
なるほどですね、はい。そうやってこうアクターズスクールの頃からどちらかというとこう自分で歌を作って歌うというふうな、ところで、自分のこう表現を広げていこうと思われてたんですか？
もともとは全くもう本当に単純に歌うことが好きっていうところでスクールにも入ってたので、うん、だからあの歌って踊ることの方が10代の頃は好きだったんですよね、うん、ただなんかそのまあギターかピアノ、まあ、シンガーソングライターブームの時に、うんまあ、ギターかピアノやったらみたいな軽い感じで言われたことが、うんまあ、今につながってて、
そうなんですね、はい、シンガーソングライターブームというのがあったんですか？
いや僕は知らないですね。
宇多田ヒカルさんとか倉木麻衣さんとか、
はいはいはい、
あの時代、音楽専攻の時代ですね、はい
はい、なるほどなるほど、出てきてましたね、こう若くて可愛くて、うん、なのにこういい歌を自分で作っちゃって、うん、自分で、ね、演奏でき
る、なるほどなるほど、ありましたね、
うん、時代ですかね、きっかけは、はい、
うん、で、あの今もそうやってこう作詞作曲とかも、はい、ご自身でされ、そういうの勉強とかは、うん、ご自身でも独学でされたんですか？
最初はギターに関してはあの教えてもらうことが多かったんですけど、うんはい、その作曲については誰かから教わったりとかっていうことはなかったので、今でも楽譜も書けないし、うん、だから本当にコードで自分のそのメロディーをこう探しながら作ったりとかするような割とアナログな今でも作曲方法なんですよね、うん、だからそういう時に出来上がったものをアレンジャーさんに手伝ってもらって、まあ、ちょっと曲をおしゃれにこうしてもらったりとかっていう作業は、うん、あるんですけど、でも単純にやっぱり何もないところから生むことが楽しくて、うん、まあ、ずっと続けてます。はい、
大体この曲とかって年間に何曲ぐらい書くとか、なんか自分で決めてたりするとこあるんですか？
いや意外にもうあの書きたい時に書くタイプです。
そうですか、
はい、書かなきゃいけなくて書く場合もあるんですけど、もうその時はとても時間がかかっちゃうので、
なるほどですね、
常にこう時間があればというか、
なるほどですね、うんうん、そんな音楽はですね、これまでもこうテレビ CM、うんね、とかにも使われてますし、はい、番組、これ僕名前聞いたことありますよ、キレカワ女子部、
キレカワ女子部、
ね、これの主題歌も担当されてるんですね、
はい、です、先ほどのララライズが、
はいはい、
もうずっと、はい、
そうなんですね、
使っていただいている曲です。
先生超メジャー
ですよね。いやい
や
いや、
もう僕も筋トレのことしか
本当ですね。それはもうぜひ筋トレやってください。
どうどう、もうさっきのこう筋トレの話を、筋トレとかしたことあります？
ちゃんと、はい、やったことはない。ジムに通ってたことはあるんです。
あるんですか？
はい、あります、あります。だけど、うん、なんかその何、例えばこう絞るとか、うんうん、こう目的を持って、うん、こうやってたっていうよりは汗をかくとか、本当スポーツの一つとしてやってたので、ちょっと久しぶりにでもこういうなんか聞くとやりたくなりますよね。
なりますよね、
うん、ちょうどね今ねゲットにもボーカリストの人たちも来てますんでね、
はい、は
い、いやなんか私もなんか今ワンマンライブを控えてるので、ちょっとワンマンに向けてとか、はい、なんか興味がちょっと湧いてきました、
ね、おワンマンの話が出ました。ワンマンいつあるんですか？
はい、そうなんです、ワンマン今年初めてなんですけど、11月13日に、はい、福岡で初めてのワンマンライブを。
あ、近いんですか？近いですね、
そうなんですよ、
あと2ヶ月じゃないですか。
これまで逆に2009年にいらっしゃって、はい、これまでワンマンはされなかったんですか？
何度か話は出たことはあったんですけど、なんか踏み切れなくて、うん、割とその対バン式のイベントだったり、うん、っていうものは何度もあったんですけど、うん、本当に完璧なワンマンライブっていうのは、うん、ずっとなんか渋ってたんですよ、
ご自身の中で、
はい、
はあ、
そうなんです。だからなんか本当に今年はもうすごい気合い入ってて、
お
そうなんですよ、
その気合をですね、はい、ぜひこう体のですね、このフィジカルのところでまずちょっと設けていただいて、パワーアップするためにはやっぱり筋トレしかありませんよ。
やっぱなんかそうなってきますよね。
いやでもなんかね、やっぱりそのまあボーカリストの方とか、まあボイストレーナーの方とかも、まあ僕の講座とか受けられて、まあ共通して言われるのは歌が楽になるって言われますね。
いやなんかすごくわかる気がします、はい、私も全くやってなかったわけではないので、絶対いいってことはわかるんです
よね、うん、でも実際こうやるっていうのとね、こう環境とね、
そう
こうその時間をどこ削るかとか ね、あるんでしょうけども、やったらねもっともっとこうポジティブになる、ポジトレでございますから、
いやー一回ねちょっと後で詳しく
分かりました。
聞いていただきたいですよね。そっかそっか、はい、そこでも2009年、まあ、本当もうね初のワンマンライブということなんですけど、はい、福岡でこう芸能活動をしていく中でなんかこう大変だったなとかこう壁にぶつかったなみたいなこともあったりしたんですか？
うん、でも、うん、割となんか福岡は本当にすごく、うん、もともと大好きっていうところもあるんですけど、もう何も知らないところから、うん、知り合いがいないところからスタートしてるので割と何でもこう挑戦できた街というか、でそして、まあ、結局今すごく楽しくお仕事もさせてもらえてるので、うん、まあ、今は福岡でよかったなって、もう第二の故郷として本当に思えるぐらい大好きな街なので、できればもっともっとこの大好きな福岡で、うん、この東春の名前がこう広まっていけばいいなっていうのはすごく思ってます。
なるほどですね。
ちょっとね、まあ、ちょっとでも応援させていただければ
行きたくなってきましたこれ、ね、でも本当沖縄もね、うん、そうやってこう活動もあって、うん、で東京ともねコネクションもあって、こう東京時代もあって、で福岡だから、うんうんうん、日本のねこう西日本というか東日本も含めて西側も、うん、日賀さんの、ね、かなりいろんなこうお知り合いも含めて応援してる方多いんじゃないかと思うんで、うん、ね、その期待の声にも応えていきたいですよね。はい、ということでぜひ皆さんもですね、情報にアクセスしていただきたいなと思うんですが、はい、まずシングルですね、こちら8月1日にリリースされております、はい、グッド、そしてラック、はい、こちら今どちらで購入ができるようになってるんでしょうか？
はい、福岡天神でいうと、新店長の印藤さん、はい、印藤さんの方では、はい、購入することができますし、はい、あと普段はもうライブとかで、販売することが多いんですけど、私のホームページの方からも、購入することはできますので、はい、
ぜひ。さあホームページはどのように検索すればよろしいですか？はい、
まあ、ちょっと東春の字が当ててややこしいので、うん、はいはい、もうひらがなで、東春と検索していただくか、はい、東春 .net で、うん、チェックしていただけるとホームページに飛ぶことができます。
なるほどですね、はい、ということは11月13日の、はい、ルームスネのワンマンライブ、こちらの情報もホームページからのアクセスがよろしいですか？はい、
そうですね、うん、そちらからチケットのサイトの方にも飛べることができますので、ね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。本当に9月もいろいろフリーライブとかも含めて結構イベントは
9月も、
はい、あるので、ワンマンまでにちょっと1回は見ておきたいなっていう方もフリーライブありますので、ちょっとしれっと見ていただいて。
ちなみにフリーライブはいつどこであるんですか？
ですね、一番近くで言うと、10月の、9日、うん、博多駅の方で、4日町、福岡っていうところで、うん、いろんなアーティストさんが出演するんですけれども、私もそこでライブはさせていただきますので、そこもホームページに詳細に載ってるのでチェックしていただけたら、ね、駅前ですので、
駅前ですね、
はい、フリーライブなので、
さあということになっておりますので、もう一曲ですね、はい、ここで日賀さんの楽曲をですねプレゼントいただきたいなと思うんですが、
はい、
次はどの曲いきましょうか？
先ほど、グッド版からかけたので、今度は、はい、ラック版の方から、ぜひ聴いていただきたいと思います。
これは、
はい、私の、いろいろこう夢に向かってこう頑張っていく中でもちょっと挫折をしたりだとかっていうことも何度も経験してるんですけど、きっと皆さんもいろいろな壁にぶつかる瞬間とか、もういっそやめてしまおうかなとかっていうようなね、こともいろいろ感じる方もいるかと思うんですけど、ね、はい、なんかそういう方たちの何かこう背中をちょっと押せるような楽曲になっていったら嬉しいなというような思いを込めて書いた曲になってます、う
ん、はい、
はい、それでは聴いてください。東春でトライ。
心の奥に閉じ込めた思い、幼き頃の夢のかけら、描いてた理想とは裏腹で、現実から逃げ出したくもなる。立ち止まることが楽だとしても、 犠牲があったとしてもこれ以上思いを残さないようにかっこよくなんていい隙間と過去の意味